お理解第35節。信心は日々の改まりが第一じゃ。毎日、元日の心で暮らし、日が暮れたら大晦日と思い、夜が明けたら元日と思うて、日々嬉しゅう暮らせば、家内に不安はない。失礼。家内に不安はない。元日の心で、大晦日と思い、これが実行できたら、家内に不安もなかろう、おかげも受けるであろうと一応誰でも思うのですが、なかなか実行ができません。要は、ありがたきもったいなき恐れ多きの幹がないからです。養老の滝ではないですが、親の喜びを一心に願い、心にかけておれば、神様が与えてくださるのがありがたしの心です。不思議にありがたしの心があれば、普通できないことも楽にありがたくできるものです。ありがたしの心をいただくと言いますけれども、そのありがたしの心がどこにありがたいと感じておるか、何を感じありがたいと感じるか、そこのところがまた大切だと思いますね。今日は新中記念の時に、将来に不安があるならそれは助かっているとは言えないといただきました。将来に対して何かしら不安な心がある、それは助かっている心ではないというのですね。確かにそう言われればそうですね。私もここ一週間ほど実はそういう不安な心をいただいています。ああ、これは私が助かっていないのだなと。そのことを通して神様が教えてくださったのだなと思いますね。そして改めて信心させていただく、助かるということは、将来に対して安心が確信できる信心をいただくこと、いただいておるということ、それが助かっているという、その助かっているものの姿だと、いわば過去、現在、未来に対して安心が確信できるとき、特に未来に対して確信、その安心、未来に対しての安心を確信するときに助かりがいただけれると。まだ修行に入る前でしたか、私は師匠とまあご縁をいただいて、ああなるほど、この方にお願いすればお取り次ぎをいただけば、将来何が起こってきたとしても、この方にお取り次ぎをいただきさえすれば、何とかしてくださるな、どうにかしてくださるな、という安心をいただいたことがあります。いわば、そういうような安心かもしれませんね。この神様にご縁をいただいて、この神様にお願いさえすれば、将来、たとえどのようなことが起きてきても、神様が良いようにしてくださる。まあ、神様任せで安心だと。それは、今持っておる難儀があるとすれば、その難儀に対して、今持っておる難儀に対して、神様が何とかしてくださるだろう。という安心。さらに、そうではない。今持っておる難儀ではない。将来起こりうるであろう。例えば何かが起こってくるかもしれない。将来悪いことが起こってくるかもしれない。そのこととてもこの神様が何とかしてくださる。神様が必ず道を切り開いてくださる。という安心というのでしょうか。 確信というのでしょうか、それが持てた時に安心の心がいただけれる。いわばその安心を確信できれる。その時に初めて助かったものの姿だということですね。実はもう1週間、2週間ぐらいになりますか、私のところの車のバッテリーが上がりましたね。それからこっちというもの、私は不安で仕方がないのです。例えば暮れに、それこそ元日祭やそのお供え物を買いに行かせていただきますね。今までは普通にお店に着いたらお店でエンジンを切って、そして家内と一緒に店の中を買い物に行かせていただいていたのですけれども、この暮れは全く違っていました。私の中にもし車をエンジンを切ったら次にエンジンがかからないかもしれない、またバッテリーが上がってるかもしれない、そして帰りにエンジンをかけようとしたらかからないかもしれないという不安があるのですね。まあエンジンがかかっている分には大丈夫ですけれども、一旦止めてしまうとまた今度はエンジンをスタートするときにバッテリーがうまく働かなくてかからない、そういう不安があるわけです。ですから私は車の中でエンジンをかけっぱなしにして、まあアイドリング状態ですね、それでエンジンを切らずに待っている。それで家内と娘が買い物に行く、その間中ずっとエンジンをかけているという状態が実は続いているのです。まあどうしてもエンジンを切らないといけない時もありますね。それはガソリンスタンドでガソリンを補給する時などですね。そういう時などはもう正直言って不安で不安でまあたまりませんでした。もっともガソリンスタンドですから、まあなんとかエンジンがかからない時にはスタンドの人に助けを求めればなんとかなるかなという程度の安心はありますけれども、それでもやっぱり不安ですね。そのような不安が実は続いていたのです。そして今度は歯がその義歯ですか、取れましたね。これについてもまた不安の材料ですね。それはお金がかかるからですね。やはりわあ、これはどれくらいまた治療代がかかるのだろうかという不安が湧いてきますね。そういう昨年の暮れから今年にかけては神様が私に不安を感じさせるような出来事をいろいろと起こしてくださいましたね。そして私の中に見えてきたものは、ああこれは私は助かっているとは言えないな、いわば不安を抱えておるわけですから、ああこの先どうしようか、この先こういうことが、いわば悪いことが起こったらさあどうしようかという、そういう思いがあるわけですね。ある意味神様任せで安心という状態ではないわけです。いやなかったわけです。車のエンジンを止めた、さあ帰るときにエンジンをかけようとして、もしエンジンがかからなかったらどうしようかと不安なわけです。さあまた歯の治療代にお金がいくらかかるだろうかとまた不安なわけです。そういういわば 今何か起こっているというわけではありませんけれども、将来に対しての不安があるわけですね。パソコンを使わせていただいております。 2,3 ヶ月前に壊れましたね。それをオーブントースターで焼いてなんとか治りましたね。これもまたいつ壊れるかわからないという不安もあるのですけれども、これに関しては私はまあ温度を上げずに使っていれば 2,3 年は持つだろうというような一つの確信があるのですね。まあこれは私の確信であって、神様を信じての確信とは違っていたわけですね。車のバッテリー上がりであったり、歯の治療であったりというところには神様が点で抜けているわけですね。ある意味私の常識観念で心配をしているのです。将来に不安があるわけですね。これでは助かっているとは言えませんね。そういうことを神様がこの暮れから新年にかけて教えてくださったように思いますね。改めて人が助かるということは、もちろん今ある難儀、過去において受けた難儀、それから助けられる、そして助かったという体験と同時に、そういういわば神様と通い合う、そういう体験を通して、この先たとえどのようなことが起こってきたとしても、それも神様のお働きの中、神様が良いようにしてくださるというその確信がいただけれる信心をいただかなければならない。そこに至った時に初めて助かりを得たということになるということなのですね。さあ将来何かしら不安を残しておる、さあこの今乗っておるポンコツ、まあポンコツという表現は悪いかもしれませんけれども、そのポンコツの車がいつ止まるだろうか、今使っているパソコンがいつ壊れるだろうか、その他にもさあいつ病気になるかわからない、いつ商売がうまくいかなくなるようなことがなるかもわからないといった先に対しての不安が出るようでは、まだ信心が足りないということになりますね。教祖様が今お勇みがありましたね。教祖様がよく神様から先を楽しめというようなことをよく言われておられますね。先を心配するのではない、先を楽しめれる、たとえ将来どのようなことが起きてきても、それとても神様のお働きの中にあること、またその時はその時で神様が必ず助けてくださるに違いないという確信のいただけれる信心をしていけよという神様のメッセージからだと今朝は思わせていただいています。どうでも将来に対する大安心のいただけれる、その安心を確信できれる信心をさせていただきたいものですね。それはやはり日々の信心の神様のお働きの間違いなさを確信する信心の 積み重ね以外にはないと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。